今回のゲストは、理化学研究所の岩崎慎太郎さんです。岩崎さんは東大の泊研で学位を取られ、その後 UC バークレーのインゴリアラボでの留学を経て、現在理研でラボを主催されています。今回は泊研時代のお話から、留学話、最近の岩崎県での研究からさらなる展開までお聞きしていきたいと思います。では、桑山と五島県の野崎、北西でお送りします。皆さ
よろ
ん
し
よろ
くお
しく
願い
お
し
願いしま
ます。
す。
よろしくお願いしま
お願いし
す。
ます。僕の留学先と岩崎さんの留学先が同じ建物ということで、まあそういう縁なのかどうかわからないんですけど、それで、今回出ていただくことができました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そういうご縁なんですけど、まあ今日はキャリアの最初から、お伺いしていきたければと思うんですけども、お調べしていて驚いたというか、珍しいなと思ったのが、後期教養から
そう
渡
ですね。
辺雄一郎県に行かれて、そこからまた修士で泊研という感じのキャリアでなんですけど、これはなぜこのようなキャリアを歩まれた感じだったんでしょうか。
ありがとうございます。結構ここはなんか喋り出すと長いんですけど、僕、泊研に入ったのは実は博士、修士まで渡辺雄一郎研にいたというのが、本当のところで、僕がいたところは生命認知科学科っていう学科なんですけど、もう名前変わっちゃってないんですけど、特色としては、まあ、半分生命科学やって、半分認知行動科学をやってる先生がいたんですよね。で、その当時は結構心不全の点数も高かったし人気だったんですけど、僕はどっちかっていうと最初はそっちの行動科学の方やってみようかなって一瞬思ってたんですよ。その時ね、長谷川俊一先生っていうで、猿の行動とか、そういう動物行動学をやってらっしゃる先生がいて、まあ、授業とか本とか読んで面白そうだなと思ってたのが、まあ、きっかけで、まあ、それやりたいなとそっちに行ったんですけど、まあ、授業を受けたり、実は長谷川先生の別荘とかに遊びにも行ったことあるんですけど、長谷川先生覚えてないかもしれないけど、なんか勉強してる間にですね、結構、なんていうか、その時の、ちょっと今はわかんないですよ。今わかんないですけど、その時の行動科学の限界みたいなのが少し、なんか思ってたのと違うなってのがあって、なんていうか、少しこう、観察する人の姿勢が入るな。ちょっとあんまり言ったら怒られるかもしれないんですけれども、まあ、そういうところがあるなと思って、なんか、もうちょっと、平たく言うと、サイエンスっぽいサイエンスをやった方が自分に合ってんじゃないかなと思って、結果的にその同じ学科にあった生命科学の方に移ったっていうのが、ヒストリーなんですよね。
渡辺玄と結構植物とかそういう
そうですね。
感じ、なんかの振れ幅が結構大きいと
振
いう
れ幅がで
か。
かい。その時考えてたのは、なんか、まあ、もともと僕、東大のリーチなんですけど、まあ、なんとなく研究やりたいなって、まあ、自分の好きなことをやってお金もらえるんだったらそんなに幸せなことはないなっていて、僕、高校は化学と物理なんで生物取ってないんですよね。で、物理やってて、まあ、物理ってなんか万物のルールを調べる学問なので、まあ、そういうすごい普遍的なことをやりたいなと思ってたわけですよ。まあ、東大入ると、なんだろう、同じそのクラスとかにめちゃくちゃ頭いいやつらいっぱいいて、いや、こいつらに頭では太刀打ちかんなみたいな、こう、挫折を味わうわけですよね。なので、まあ、実験とか、もうちょっと手先の器用さとかで勝負できるところがいいなと思って、まあ、認知行動とか生命の方に移っていったっていう、まあ、バックグラウンドがあるんですけど、まあ、とにかく、まあ、生命やるにしても、まあ、一番普遍的なルールのところがいいなと思ってて、だから、まあ、セントラルドグマってところに非常に興味惹かれたっていうのが、まあ、もともとあったわけです。そんで、同期の、まあ、京大で助教している宮本ってやつがいて、彼と喋ってるときに、いや、最近さ、そのセントラルドグマにはまらない RNA があるんだよって教えてくれたんですよね、彼は。マイクロ RNA って言うんだよ。僕は全然知らなかったんですけど、それめっちゃ面白いじゃんってなって、で、たまたま同じその研究科に渡辺雄一郎先生がいて、マイクロ RNA ちょうどやってらしたので、まあ、植物だったけど、まあそんなことは気にしないでいいやと思って 渡辺県に 移動するっていう、まあそういうヒストリーです。
じゃあその学部から渡辺県に入られて、そこでは植物でマイクロ RNA の研究をされるみたいな感じ。
そうですね。その時は、マイクラーネやろうと思ってたんですけど、そこから実はマイクラーネ植物やってなくて、僕は。まあ、RNA やってるラボだったので、まあ、その時に、プロセッシングボディ、POD ってやつが結構登場し始めた時代で、皆さんご存知かわかんないんですけど、いわゆる細胞の中にある、RNP グラニュールって、まあ、最近流行りの、まあ、LLPS に近いグラニュールがあるんですけど、まあ、それが登場してきたところで、これ植物でやってる人が誰もいないから、ちょっとこれやってみてもいいですかっていうのを提案して、まあ、それを植物で初めて見るっていう論文を、まあ、その時書けたんですけど、まあ、そういう仕事をしてました。 で、なんで泊まり系に移動したかってとこだと思うんですけど、まあ、僕、植物やってながらもですね、あんまり自分の性格が植物に向いてないなってことも自覚してですね、なんていうか、植物って育つのめっちゃ遅いじゃないですか。でも2、3ヶ月後の実験を見越して種を植えとくんですよね。水やりも毎日しないといけないし、なんかこの作業は結構僕は苦痛で、まあ、植物やってる人に怒られるんですけど、結構せっかちな性格なので、早く実験したいなっていうか、早く結果欲しいなとか、そういう まあ自然な感情だと思いますけど、で、まあ、論文読んで、生化学の、まあ、マイクラね、その当時、生化学が全盛だったので、まあ、そういうの読んで、あ、こういう論文かっこいいなと思って、まあ、そういう研究やりたいというふうに、まあ、当時思ってたんです。まあ、そう思ったのがですね、マスター1年生の終わりぐらいなんです、実は。その時にですね、実は僕は、一回、その時、徳島にいらっしゃった塩見美彦さん、春さんのラボに移籍しようと思って、ラボ見学行ったり、渡辺先生にも話を通したり、実はしてたんです。僕は、その時、塩見先生たちがアルネ学会を、徳島、淡路島でやられてて、その後にも見学に行くっていう、まあ、スケジュールで行ったんですけど、ちょうど行った時にですね、塩見夫妻のところに、泊さんから、東大の文政権、まあ、今、定量権と言いますけど、定量権が決まったっていうイメールがちょうど来た時で、もし君が東大にいるんだったら、まあ、徳島にわざわざ来るっていう選択肢ももちろんあるけど、泊さんのところに行くっていう選択肢もあるんじゃないかっていうふうに、まあ、言っていただいて、まあ、じゃあちょっと考えますっていう感じで、泊さんにコンタクトを取ったっていうのが、まあ、流れです。
じゃ、決まったときはまだ泊先生は研究室はなかった
な
という
かった
か、
です。
独立したのが決まったところで。
はい、決まった直後ぐらいで、
おお。
コンタクト取ったっていう感じです。で、泊県に移ったのは、なんかマスターの2年生なんですよ、僕は。だから所属はまだ渡辺雄一郎系で、まあ、外見みたいな形で、移動させてもらったっていう状態でしたね。
新設のラボに行くのって結構その、先輩からの情報とかもなくて、
はい。
まあ不安というかもあると思うんですけど、そういうのあんまりなかったんでしょうか。
なんか僕、全然そういう不安とか全然全く1ミリも思わなかったですよね。なんでだか分かんないけど、そういう意味ではちょっとミュータントなのかもしれないけど、なんでしょうね。それよりかはなんかこう、まあ、ラボのセットアップって、まあ、ちょっと大変なところはあるんですけど、その代わりなんか自分で好きなようにできるっていうメリット大きくて、まあ、自分でやりたいように、やりたいようにじゃないですけど、こうしたらいいんじゃないですかねっていう提案がこうできるところだったので、それはすごく僕は良かったです。
じゃあ本当に最初は何もないと言いますか、その部屋があるところから実
そう
験
だ
器具を
し、
ここに入れてみた
そう、前の先生が残していった遺物がすごいむちゃくちゃ
いな。
残ってて、当時多分、定量圏に、分析にいらっしゃった、それこそ後藤圏の皆さんとか、片付けてくれたんじゃないのかなというふうに、確か聞いています。あっちゃいけないやばいものとかもあったっていう、もう聞いてますけど、はい。
ちょっと研究のことについてお聞きしたいんですけども、その泊ま
は
り
い。
研での。その最初
はい。
泊まり研入られて、3つ論文出されてて、アルゴノとワン、ツーの論文と HSP の論文と、と、その一分子、まあ、再構成と一分子みたいな論文だと思うんですけど、最初はどのような感じでプロジェクト、その学部、修士の2年生として入って、プロジェクトはどういう感じで決めて
そうですね。その
いたんで
時、
しょう。
泊さんが多分、思ってたことが多分いくつかあって、で、向川さんと僕でどっちが道理やりますかみたいな、確かそういう話をしたような気がするかもしれません。とにかく泊さんが提案、思ったのがあって、僕も面白いと思ったのでやるっていうのが最初の流れで、まあ、最初の論文は、マイクロ RNA による翻訳抑制の論文をインビトロで再現して解析するっていう論文ですけど、その時の研究背景としては、どうやらマイクロ RNA が翻訳の抑制をするっていうことは分かっていて、ただ、まあ、細胞ベースの実験が主で、正直、今考えるとすごく間違った論文がいっぱい出てて、それが三大誌にバンバン出るっていう状態だったんですけども、サイトされない論文がいっぱい当時は量産されていて、で、みんな言ってることが違う。例えば翻訳の開始を抑えるって言ってる人もいるし、翻訳のエロンゲーション伸長を抑えるって言ってる人もいるし、このファクターが重要だって言ってる人もいるし、あのファクターが重要だって言ってる人もいる。みたいな状態だった。すごい混乱してた状態。 なので、アイディアとしては、もうちょっとその因果関係をきちんと切り分けられる性科学を使って、翻訳の、抑制のメカニズムに迫れれば、もうちょっと場を整理整頓できるんじゃないかっていうのは、多分アイディアだったと思います。
マイクラ例による翻訳抑制の研究自体もまだ黎明期というか始まったばっかりだったんですか？それともそれ自体は結構古くから知られてて、分子生物学的なのがその頃盛んだった
そうで
感
す
じなん
ね、
でしょうか？
比較的分子もう、マイクラね、翻訳抑制するっていうのは、多分1990年代の後半ぐらいから論文が出始めていて、線虫を使って。だけども、その後分子生物学を使って、解析してたっていうのが主だったと思います。その間に、なんていうか、最初はマイクラ RNA が翻訳抑制するとか、2本差 RNA 入れると、マイス RNA ができて、RNA 再編集が起きるっていうところまでは分かってたんですけど、その間にファクターが分かってなかったので、それがどんどん登場してきたっていうのが時代的に背景だと思います。例えばマイクラ RNA だったらドローシャーとかダイサーとかプロセスしたり、最後アーゴノートっていうタンパク質に、入って再編集するんですけど、その辺が分かってきたのは割と僕が研究始める前ぐらいで、それこそトマリさんが留学中に、出してきた論文の中にそういったものが入ってきたという感じだと思います。
すいません。ある意味そういう、なんていうんですか、コンペティティブというか、なんかこう、今、行くぜみたいな領域に対してこう、なんていうんですか、ラボを移して、なんか挑戦していくみたいなところで、なんかある意味、称賛的なものっていうのは、なんか感じていたんですか、最初に。
そうですね。実は、もともとそのマイクロ RNA とか sRNA をインビそのパスウェイをインビトロで再構成するっていう論文が、トマリさんが留学してたフィルゼーマーっていう人たちを中心に、できてたんですけど、もともとその系はインビトロ翻訳系を使った系だったんです。そのインビトロ翻訳系を使った系でマイクロ RNA パスウェイ再現できるので、同じライセットで翻訳もマイクラ RNA も再現できるから、同じ系に突っ込めば、翻訳抑制見れるだろうっていう、そういう称賛があったっていうのが、一つ。ただ、同じようなことを考えてる人はむちゃくちゃ多くて、僕ら最初のそのインビトロ系の論文を目指したんですけど、実は僕らが論文準備してる間にもういくつも出てきてて、で、最後コンピートになって、なってたっていうのが、現実。
当時、日本の研究としてマイクロ RNA をこう対象にしているラボっていうのは、マリケンが本当に先駆的だったところではあったんですね。
いや、塩見美彦さん、春さんたち
あ、
の
そうです
方
よね。
が、多分先陣を切っていて、日本では唯一に近いのかな、ちょっとそんなこと言ったら怒られると思いますけど、渡辺雄一郎さんもいるから、ですけど、そこを中心に海外と戦っていたっていう感じだと思います。
アルゴノート1、2のその差を見られた論文と、その HSP が重要だという論文、すごい近い年にポンポンと出られてると思うんですけど、これも最初から2つとも並行して始められたんですか？
いや、実はマイクロ RNA の論最初のその翻訳抑制の論文はすごく時間かかって、デビューに多分1年以上 かかってたんじゃないかなと思いますけど、とにかくそれが終わって、じゃあ次何やるってトマリさんに聞かれたときに、ちょっと僕も翻訳は辛いからいいですって話になったんですよ。その辛さっていうのは結構あって、あの時使ってたのは小錠梅のエンブリオを使った、インビトロ翻訳系なんですけど、結構準備にすごい手間がかかって、ハエをまず何千匹も集めて、それをでっかい、なんだ、20センチ、20センチ、20センチぐらいのでっかい筒にめっちゃ溜めるんですよね。で、その筒の底に、リンゴジュースとかブドウジュースのゼリーを作って、その上に酵母の、パン酵母を練ったペーストを置いとくと、ハエが餌を食べ、あるいは匂いにつられ、そのリンゴジュース、ブドウジュースのプレートの上にやってくるんだけど、そのやってくると同時に卵を産むんですよ。で、その卵を毎日朝取り替えて、絵筆でその そのプレートの上をこうなぞって、卵を集めて、で、それを毎日、集めて、一回ブリーチで外のコリオリ膜っていうのを外して、ダンサーっていう、こう、ライセット作るガラス器具で潰すっていうのを毎日毎朝やってて、ライセット作るだけだったらいいんですけど、成功率がむっちゃ悪くて、多分打率1割とかなんですよね。だから10回作って1個ぐらい、1個のバッチぐらいしかインビトロ翻訳に使えないっていう、すごく効率の悪い実験をしていて、
それ出発しやすいとか、そういうことですか？
いや、何が理由だか分かんないんですけど、でも、妹の翻訳系ってすごくタッチなので、なんか何かがおかしいと何も動かないっていうのは、まあ、よくあるんですよ。僕、いまだに何が理由でうまく動いてたのか動いてないのか分かんないんですけど、とにかくその作業は辛かったですね。でもちょっとこの翻訳じゃないところをやってみたいですみたいな話になって、今その時サイレンシングで分かってなかったのが、そのローディングっていうところで、まあ、その当時分かってたのは、例えばマイクラネオデュープレックス、2本差とか SR ネオデュープレックスをライセートに加えると、まあ、最終的にアーゴの音の中に1本差の状態で入るってことが分かった。で、その過程に ATP が必要だってことも分かった。だけど、アーゴの音は ATP を使う酵素では、タンパクではないので、何らかの他のタンパク質が ATP を使ってどうやらローディング積み込みをしてるんだけど、それが何だったか分かってなかったっていうのが、状態でした。なので、まあ、それを取りに行こうっていうプロジェクトを、まあ、当時は、まあ、考えてやったっていうところですね。で、最初に初手で取ったのは、そのローディングができるって、インビトの活性を分かってるので、活性を指標に、内生と分割していくっていう、まあ、古典的な方法を取ったわけです。なんていうか、論文読んでて、僕もそういう論文を見るとすげえかっけえなと思うので 自分もやってみようと思ってやったわけですね。それもまあ、内生とむちゃくちゃ集めて、低温室で朝から晩まで内生と処理して、クロマトグラフで分けて、実験して、活性見て、活性があるところまたフラクションしてっていうのをまあ、連続してやるわけです、毎日。で、ほっとくと失活しちゃうので、必要に駆られて徹夜するっていうのをやるわけです。で、最終的にそれじゃ取れなかったんですよ。
活性のあるフラクションはあって、どんどん絞れるけど。
そう、絞れるけど、最終的にそのタンパク質核分をクマシーで染めて質量分析してもそれっぽいものは全然取れない。結果から考えるとなんでそれがうまくいかなかったのかわかるんですけど、最終的にその活性を担っていたのはシャペロマシーナリーっていうマシーナリーで1個のタンパク質じゃなかったんですよね。その次の論文の話になるんですけど、最終的にはシャペロマシーナリー5個タンパク質がないとダメで、すごい緩いコンプレックスなので、例えば活性を見るっていうと、例えば2つのタンパク質があったとき、その2つのタンパク質が一番最も多いところに活性が出るんです。でもその2つのタンパク質のクロマトグラフのピーク位置は活性とずれてるわけです。
なるほど。
だから、活性を追えば追うほど、どんどんタンパク質がディリューションされていくっていう状態だったっていうのが、まあ、後で分かった状況だった。だからそのアプローチを取ってたら、取れないのは自明の理だった。
それで、
で、
IP か、IP マスで
IP、
や
はい。
るみたいな方向に。
そうですね。実は多分、論文にはちゃんと書いてないけど、まあ、ヒストリカルに書いてないんですけど、論文で。多分、そのクロマトグラフをやってる間に、何かの時に、何か HSP70 の質量分析が出てきたことがあったんですよ、多分、歴史的には。だから、活性を見て追ってったけど、まあながち間違いではないんだけど、うまく取れなかったけど、まあ、かすったっていう感じ。その時にセブンティの阻害剤の論文がちょうど一月後ぐらいにそれを見つけたので、まあ、このなんか阻害剤買って試してみようかみたいな感じでかけたんですよ、ライセート。そしたらむっちゃ効いて、あ、これだったっていうのが分かったわけです。だけどデータとしては論文に載せれるほどのクロマトグラフの、データではないので、うん、じゃあちょっと IP してシャペロがついてるっていうところをまず見せようかみたいな、答えが分かってからやった実験っていう、
なるほど。
はい、感じになります。
あ、じゃあ、この論文で最初にマスで取りましたみたいなヒストリカルな順番ではなかったという。
なかったということです
な
ね。
るほ
はい、
ど。まあ、けど論文結構そう
そういうい も
う
のが多いと
もん
思
で
います
よ
す。はい、
ね。
はい、
なるほ
取れ
ど。
て安心したという感じですか。
そうですね。それが聞いたときはかなり嬉しかったじゃないかなと思いました。あんまりよく覚えてないけど、なんかその RI のデータをこうスキャンするわけですよね。こうで、ちょうどその阻害剤かけたときに活性がないっていうのを見たときに、ああ、シャペロンお前だったかみたいな、そういうのをボソって自分で言ったのをちょっと覚えてます。
逆にそのマスとかで少しかすったっていう時に、このシャペロンに着目するっていうのは何かこう、いきさつはあったりしたんです。
それは多分すごくいい質問で、アーゴノってタンパク質の中に2本差の RNA を積み込むっていうことを考えると、まあ、アーゴノ側に構造変化がないと説明ができないっていうことを思ったわけです。だから、この ATP を使う因子は何らかの形でアーゴノの構造変化してるんだろうっていう予想があったんですね。で、シャペロン て、基本的にはまあ構造を調節するものなので、まあ、そういうコンセプトとまさに合うタンパクだったなっていうのがあります。まあ、ただ、その時そのマススペックして、因子、わーって出てきたのは、むちゃくちゃいっぱいあって、まあ、どれを注目するかっていうのは、結構、なんていうか、センスによるんですけど、まあ、その時はそういう構造変化があるっていうのを予想したから、まあ、ちょっとやってみようかっていうふうにやる気になったっていうところだと思います。
シャペロンのある種、もともとあったタンパク質が、シャペロンを使ってまた構造が変わって取り込むっていうのはすごいなんか、正直初めて知ってすごいなって思ったんですけど、そういったものっていうのはもうすでに知られてたりとかした。
その時は、僕もあんまり認識してなかったんですけど、実はそのシャペロンの論文を遡ってて、1980年代の論文にたどり着くと、グルココルチコイドレセプターっていうのがあって、それもなんか全く似たようなコンセプトなんです。それ自体では、そのリガンドのグルココルチコイドには結合できないんですけど、シャペロンがやってきて構造変化をして、まあ、ポケット開けると、初めてリガンドにつくっていうのが、ずっと研究されてるのがあって、まあまあ、これと一緒じゃんって、後から説明ができたということですね。
それで、まあ、2本目といいますか、その HSP の発見につながっ
そう
て。
ですね。はい。その時に、実はバックグラウンドの話があって、実はその時、植物のグループとバックトゥバックで、この論文を出してるんですよね。まあ、その時、実は、そのラストオーサーの石川先生っていう先生、植物の先生なんですけど、まあ、泊さんに相談があって、実は植物でこういう論文を書いてるんだけど、なかなかリビジョンが大変なんですけど、相談乗ってもらえないかっていうふうに来たんです。で、その論文がまさに僕らが見てたシャペロンの 論文の植物版にすごい近い論文で、いや、実は僕たちもこういうデータ持ってるんですっていう話をして、じゃあ一緒に出しましょうみたいな話になっていて、じゃあその植物の石川先生たちのグループもリビジョンになっていたので、僕らはちょっと相乗りするような形で、バックトゥバックで論文を出したということになります。で、後から分かったんですけど、実は塩見春さんたちのグループも同じようなことを発見されていて、だ日本で3論文、シャペロの論文が同時に出たというのが当時の状況ですね。
なんか全部日本からというのも珍しいというか、すごいという
そう
か。
ですね。大いなる研究費の無駄遣いなのかもしれないんですけど、最
い
先
やい
端の
や。
研究は、まあ、往々にしてそういうことがあるので、お許しいただければ。は
ああ、そう。ありがとうございます。で、さらにその次の論文では、より生化学というか、
そうですね。
リスクの必要因子を再構成して、形成過程を見ていくみたいな論文だと思うんですけど、これ
はい。
はもう、その二つ、HSP の論文が進んでいく中で、まあ、次はこれだろうみたいな
そうです
感
ね。
じに。
最初、そのシャペロンの論文を出したときに、僕と泊さんは再構成するのは相当大変だろうっていうふうに思ってたんですよね。なので、ちょっと次どうなるか分かんないっていう話をしてて、でも僕はどうしてもこれ再構成してみたいですっていう話をしたので、プロジェクト進めたって感じなんですけど、さっき話をしたグルココルチコイドの話があったので、もしかしたらこのタンパク質5個必要なんですけど、5個混ぜりゃいくんじゃないかっていうふうに思ってやったらできたんですよ、実は。かなり早い。逆にこれは困った状況になりまして、まあ、再構成できたのはいいけど、まあ、これだけで出すと、ちょっとインパクトが再構成できたのに弱いと。これだったらさっきのモルセルの論文に入れちゃえばよかったのにと、後で思ったぐらいなんですけど、なので、まあ、この再構成っていうのをなんか活かして、いい論文書けないかなって思ってたところに、まあ、ちょうどその時、その一分子イメージングを導入するしないっていう状況が泊研であって、じゃあこの再構成図形を使って一分子やってみようっていうのが、まあ、流れになります。
5つでうまくいったっていうお話だったんですけど、
はい。
その、まあ、HSP 以外にも、HOP とか P23
はい。
なども入れられてると思うんですけども、これらはもう結構最初から当たりをちゃんと引かれてたっていうような感じだったんでし
いわゆるコシャペロンっていう呼
ょ
ばれてるやつで、今シャペロンって言ってますけど、シャペロンは HSP70 と90と2つの、別のシャペロンがあって、あります。で、これをつなぐタンパク質の HOP、HOP っていうタンパク質があるんですけど、ここまでは比較的、なんていうか、複合体っていう感じ。実際に HOP っていうタンパク質にタグをつけて、細胞から生成すると、まあ、3両体の複合体が簡単に取れるので、まあ、そこは割と比較的硬いところでした。P23 とか HSP40 ってやつがそれぞれ ナインティーンとセブンティーのコシャペロンって言ってるやつなんですけど、P23 も比較的硬いやつで、いつも HSP90 と一緒にいるコシャペロンなんで、これは硬かったです。HSP40 だけはホモログがむちゃくちゃあるので、まあ、どれを選んでいいかって話になるんですけど、まあ、それもちゃんと当たりを引けたっていうところだと思います。まあ、なので、まあ、5つ揃ったんで、えいやと、やったらうまくいったっていう感じですね。
簡単そうにええやっておっしゃりますけど、結構大変そうだなとは。
なんかこういうのって最初の何回かが実はうまくいったりして、だからやめらんなくなることが多というか、そんな感じで、シャペロの時もまあなんていうか、まあそれは非常に運が良かったと思います。あんまりそれだけでうまくいくかなと思ってたんですけど、うまくいって、僕はなんかすごい小躍りしたのを覚えてて、その時は RI の検出機が文政系の地下にあったんですけど、泊まり系2階にあったから、階段2個上がらないといけないんだけど、そのなんか、それを泊まりさんに見せるためにすげえダッシュで登ってったのを、よくしてます。なんか、アルキメデスがなんか発見した時、幽霊かって叫んだっていう逸話があるじゃないですか。あの気持ちがちょっと分かった瞬間、大げさに言うと できたみたいな、そんな気持ちでしたね。
なんかその後一文詩のお話なんですけど、
はい。
一文詩も一文詩で結構大変そうだなと
そう
思
で
うんです
す
け
ね。
ど。
これは僕よりも、この一文章を担当してくれた佐々木宏さんに、機会があればどっかで話聞いてほしいんですけど、ここが非常になんていうか戦いの始まりだったっていう感じです。まあ、なんか生地、最初にチャレンジして、うまくいかなければ、まあ、ちょっと置いとこうかってなるんですけど、一発目なんか実験試してみたら、あれなんかちょっとうまくいってるんじゃないみたいな結果になったわけですよ。じゃあやろうよみたいな話になって、そこからこう、戦いが始まってしまうっていう感じで、僕はどっちかっていうと再構成とかマテリアの調整とかの方に、役割分担としては移ってるんですけど、この時点で。佐々木さんはその一文書をセットアップするっていうところから始めていて、このターフを使った一文書の実験って常にノイズというかバックグラウンドシグナルとの戦いで、その教科書を見ると、その蛍光色素が基板の表面に来た時にしか光らないっていう絵が描いてあって、まあ、実際そういう原理なんですけど、本当の実験やってみると、資料の中にあるゴミとか、そういうのの自家蛍光でピカピカ光っちゃうわけですよ。で、今見てるものは、デザインした実験の傾向を見てるのか、ゴミを見てるのかの区別をきちんと取らないと、間違った結論になってしまうので、非常に慎重になるんですけど、困ったことにですね、何か試薬のバッチを変えるだけで、ノイズの出てき方具合が変わっちゃったり、だからちょっと佐々木さんが実験、このタンパクなくなっちゃったから再調整しようかって言って、僕が再調整すると、ちょっと見え方違う。ああ、ようやくコントロール取れたと思ってきたら、そのバッチがなくなるみたいな、そういう繰り返しで、非常に忍耐がいる実験っていう感じでしたね。
それは、なんと言いますか、どのようにクリアできるもんなんでしょ
それもまあ、ひたすら条件検討をして、例えば、ちょっとその辺のノウハウを佐々木さんに聞いてもらった方が、僕は軽々には言えないんですけど、苦労したのは僕というか佐々木さんなので。まあ、なんかそのゴミ取り除くフィルターかけてみたり、マスキングするのにこの試薬使ってみたりとか、そういうなんかすごい地道な条件検討をする必要があるっていうところだと思います。ちな
そう
み
い
に。
う中で、どういうところを持って、その確信があるというか、これは絶対そうだみたいな確信を持つことになったんですか？
まあ、多分再構成形のいいところは、因子の抜き差しができるので、その見えてる結果がある因子が抜いたときには、起きないし、この因子が出たときには、動くと。例えば ATP 必要性があるので ATP を入れないと動かないとか、そういう裏取りの実験をいっぱいやるっていうのが多分一つ。あと、まあ、K が安定してくると実験がスムーズに動くので、一旦動けば安心してできるっていう状態になると思います。
ちなみに途中でもう再構成できたぜ、一文字なしで出しちゃおうみたいなことにはなったり、なんでそういう気持ちになられ、な、なったりはしなかったでしょうか。
なりました。なりました。なったので、ここでヒーローを一回挟むっていう、あって、時は、アーゴノとタンパク質はそのままでは生成できなくて、実際、一部種の実験の時は、ライセイトを一回基板上に流して、基板上で、 アゴのタンパク質を生成するっていうことをしてるんですよね。で、まあ、どうにかこの問題克服できないかなと思って、いたわけです。坪山君が多分喋ってくれたと思うけど、ビーズ上で生成はきちんとできるけど、ビーズからまあタグを切り離したり、エリューションしたりしようとするとうまくいかないので、なんか因子があればエリューションできて扱えるし、新しい因子を見つけたっていう論文にできるから、まあ、再構成形プラスそれをすれば、まあ、いい論文として出せんじゃないかと、こう、スケベ根性でやってたっていうのが、ビハインドストーリーになります。
ヘロはヘロで、まあ、別の論文になって、けど最終的には一分子もうまくいって、そっちはそっち
そうで
です
ね。はい。
いいところにという感じで。
その通りですね。はい。
なるほど。
泊先生から学んだというか、今もこう自分の中で大事にしているこうメンタリティとかあったりしますか？
分かってるけど実践できてないのは多分ペイシャンスで、でも泊さんと喋ったことある人は分かると思うんですけど、結構ポーカーフェイスなんですよね、いつも。多分ですよ、僕は見たことないんですけど、ムカついてる時も多分あると思うんですよ、怒ってる時と、負の感情を持ってる時あると思うんですけど、一切それが顔に出てこないので、そこはすごいなと思います。で、基本的に街のスタンスなんですよね。だから自分からどうなったってあんまりこう、聞きに行かない忍耐力があるという。だからその待ってるっていうところが多分人を伸ばすし、プレッシャーを与えないで伸び伸びさせるとか、モチベーションに委ねるとか、そういうところにつながってんじゃないかなというふうに思います。
からもいいですか。先ほどあったヘロの話とかもあったと思うんですけど、そのヘロの話としても、いろいろこう、前に坪山先生から聞いたときも、すごい研究室間の人の間ですごいコミュニケーションがあって、そこからこう、どういう実験をしたらいいかってところが結構、すごいいい結果に繋がるっていう印象を受けたんですけど、やはりそういう、泊先生とだけじゃなくて、研究室内でもそういう、結果の共有だったり、実験主義の話したりとかっていうのも、そういう機会が多かった。
そうですね、それはなんかすごく日常的にやってましたね。まあ、一番なんかあったのは、まあ、それも泊さんがいるお茶部屋なんですけど、コーヒーマシンがあって、まあ、実験みんなの合間にコーヒー飲みに来るわけですよね。で、そこでコーヒー飲みながら、何やってんのみたいな話で。とかしたり、ちょっとこのデータ見てくださいよって周りの人に話したり、なんかその間にこれやってみたらとかいうのがこうポンポン出てくるので、ちょっとやってみますみたいなのを、まあ、みんなでそういう雰囲気醸造してたっていうのがいいところなのかなと思います。
ありがとうございます。ちょっともし、あれでしたら、留学編に
はい。
移らせていただこうかと思うんですけども、それで、泊研でマイクロ RNA の研究、ポンポンポンと出されて、留学でニック・インゴリアさんのラボに行かれてると思うんですけど、これはどのようにニック・インゴリアラボを見つけて、そこにしようと思われたんでしょう。
そうですね、結構僕、泊研で学位取った後、2年ぐらい泊研に残ってるんです、ポスドク助教みたいなポジションで。まあ、その再構成の論文、一文字の論文がやってたっていうのもあるんですけど、まあ、留学はしたいと思ってたけど、なかなか行き先が決まらなかったっていうのが、で、っていうのは、まあ、泊研が素晴らしすぎて、行くなら、なんか自分がもっと成長できるとこ行かなきゃって思うと結構選択が難しいっていうのが一つあったのと、あとは、まあ、その時思ってたのはですね、まあ、アメリカだとポスドク1回やって、まあ、PI になるのは割と普通コースだと思うけど、日本ってあんまりそういうのないじゃないですか。泊さんは比較的でもポスドクパッてやって、日本に帰ってきて独立したっていうパターンなわけです。で、まあ、坪山君とか深谷君とかもそうだけど、まあ、モデル泊まりを踏襲しようというふうに僕らは頑張るわけですよね、やっぱり。なんかポスドクやって独立することを考えると、例えば日本に帰ってくるって考えると、日本に泊さん2人いらねえなと。だから泊さんがやってるようなことじゃないことをやらないと僕らはいけないというのは自然に思うわけですよね。で、まあ、じゃあどういうことやれば、なんだろう、独立に近いのかな。泊系のいいラボなのかな。なんかいろいろ考え出すと、なかなか先決まらないことになります。で、僕は実はニックのところに行く前までに2件ぐらいかな、ポスの E メール来たいんですけどって言ったけど、まあ、両方とも件もほろろに断られて、まあ、インタビューすらしないっていう状況だったんですけど、まあ、その時はニックのそのリボソンプロファイリングの論文を、まあ、登場してきた後ぐらいで、まあ、これむっちゃいいじゃんってなって、まあ、これやってみたいってなったんです。 で、泊まり券生化学なので、生化学以外のことをやりたい。で、次世代シーケンサーが登場してきた後ぐらいだったので、まあ、そういうインフォーマティクス的なこともやったことないけど、やってみたいっていう、こう、モチベーションがあったので、まあ、ニックに連絡したっていうところになります。
ニックさんは当時もラボを構えていらっしゃった後
はい、当時
に
ラボ持ってました。その時は、カーネギーインスティテューションっていう研究所にあって、場所的には、ボルチもジョンズ・ホプキンス大学の、キャンパスの中に研究所があるっていう形で、僕も最初そっちにジョインしたんですよね。そっちに行ったんだけど、ニックから E メールが来て、今、ジョブハントしてるから、今来てももしかしたらすぐに移動するかもしれないけど、それでもいいっていうメールが来たんだ。で、全然いいよ。で、ニックのラボにジョインしたんだけど、なんかそういう話聞いたんだけどってラボメイトに言ったら、何それ？みたいな話が返ってきて、あれ、これ言っちゃいけないこと言ったかもしれないと思って、ずっと僕は黙ってたんです、ラボメイト。その時、泊まり研卒業してアメリカでポスドクしてるやつから、お前のボス、ジョブハントに来たよとか 情報は聞いてたから、いや、ジョブハントやってるみたいだな、でもラボの人に言ってないんだと思って、こう、3ヶ月ぐらい、こう、もじもじしてたんですけど、ある時、なんかラボメイトを詰めて、今度からバークリー行くことになったから、みたいな感じで、こう、突如みんな言われる。で、僕は知ってたから、オッケーって感じだけど、現地に家族がいて移動できない人とかは、まあ、突如知らされてその場で泣いちゃうとか、そういう突如のノーティス。
そうだったんですね。
はい。ボルチマーは知ってる人はいるかもしれないですけど、全米で5本の指に入る治安の悪い街で、夜は赤信号でも車乗ってても止まるなって言われるんですよ。その止まった瞬間襲われるから。それが危ないとこなので、それより、今は分かんないけど、バークリーの方が、まあ、日本食に対するアクセスもあるし、街だからいいなと思ったぐらいですね。
なるほど。
は
まあそうですね。両方そんなに治安も良くないかもしれないですけど、けどバックレーの方がまだマシなような気がし
そう、まあ、あとは気候もバークレーの方が晴れ
ます。
てる、いつも晴れてるじゃないですか。まあ、その辺非常に大事だったというか、なんていうか思ったのは、やっぱ人間の気持ちって天候かなり大事と思って、曇天が続く東海岸より、晴天が続く西海岸の方が、やっぱ気持ちの浮き沈みは違いますよ。その実験失敗しても今日天気いいからまあいいかとか、なんかそういう気持ちになるし、ちょっとクレイジーだけどやってみようみたいなのが多分出てくるのは西海岸な気がします。だからなんか新しいそのテック系の会社があの辺に多いのも、なんとなくうなずけるかなっていうのが、なんとなく勝手な解釈です
ちなみに、
ね。
ポルチモにどれぐらいの期間いらっしゃったことになるんですか？
オフィシャルには半年いるんですけど、だけど実はそのさっきの一文書の論文のリビジョンが返ってきて、どうしても日本に帰らなきゃいけなくなったので、半年のうち3ヶ月は日本にいました。
ちなみに、ニックさんのラボは当時もかなりその出来たてほやほやで
そう
す
です
よ
ね、比
ね。
較的、まあ、数年は経ってたけど、僕が最初のポスドクだったんですよ。
そうなんですね。
そう、ちょっとさっき言い忘れたけど、そのラボを選ぶときに、まあ、どういうラボがいいかなって思ったんですね、ポスドクとして。で、僕はその泊まり券最初の学生ですごく良かったので、次もなんかラボがあんまりでかくなくて、ポスドクとしても最初のところがいいんじゃないかなと思って、ニックを選んだっていうところがあります。ただ一般的にあんまり勧められることではないらしく、やっぱりジョブハントの時にすげえ有名な先生のリファレンスレターがあると強い。なんとなくできますよね。例えば、ノーベル賞の人が、こいつはいいからぜひ取ってくれって、リファレンスレターに書いてあったら、やっぱ強いじゃないですか。だから、やっぱそういうでかいラボに行くのが、一般的には 勧められることかもしれないです。その時、そこまでの頭はなく、ボスとディスカッションができる時間がちゃんと取れるところっていうふうに考えて、まあ、ちっちゃいラボ、出来たてのラボってところを選んだっていう。
ちょっと研究の方には移ろうと思うんですけど、そのニックさんのラボでは、まあ、翻訳阻害剤からの研究からリボソームの標的が、の配列がちょっと変わるみたいない
。
論文を出されてると思うんですけど、あれは最初からそのラボにジョインする段階から翻訳阻害剤でリボソームプロファイリングするんだみたいな感じだったんですか？
そんなこともなく、当時は、ヒューマンフロンティアのフェローシップが運よく取れたので、まあ、そのプロジェクトやろうと思っていて。 実はその時、まあ、基本的にマイクロ RNA って翻訳を抑制するっていう機能なんですけど、いくつかの論文で翻訳を逆にアクティベートする状況があるっていうのを、まあ、報告されてたんですね。例えば、細胞を G0 とかにすると、クワイエッセンスにすると翻訳が上がるっていう報告が、いいジャーナルに出てて、みんな本当かよって思ってたので、まあ、これをやります。まあ、リボソンプロファイリングでこれをやれば白黒つきますっていう、まあ、プロポーザルを書いて、それやろうと思って。だけど、全然再現ができなくて、そのリボソンプロファイリングやる前にレポーターで再現できるかなってやったけど、まあ全くできなくて、なのでもうそのプロジェクトは1、2ヶ月でもやめたにして、まあ、違うことをやろうって、いくつかプロジェクト走らせたっていうのが、まあ状況で、まあ、その時に思ったのはですね、もともと翻訳やってたので、翻訳開始因子とかそういうのにすごく興味があって、まあ、でも一般的にそいつらってすごい大事すぎるからノックアウトとかまあ作れないなとか、まあ、そいつらが翻訳に対する影響を見たかったら、まあ、阻害剤使うしかないなとか思ってたんですよ。まあ、4A がなんか面白そうだな、まあ、あんまり古いタンパクだけど機能がよく分かってないので、まあ、これやりたいと思ったんだけど、当時売ってる阻害剤がなくて、ほぼ今もないと思うんですけど、ニックが見つけてきたんですよね。ロカグラマイド A ってやつが、まあ、4A を標的にするっぽい、そして売ってるからこれやってみたらとか言って、あ、じゃあちょっとやってみるって言って、やってみたっていうのが、まあ、すごく単純なきっかけで、で、データを見たら、なんかこれ思ってたのと違うぞって言って、これは 4A の機能というよりは阻害剤のプロジェクトとしてやった方が面白いかなみたいなので、どんどん阻害剤に注目するプロジェクトにシフトしていったっていうところがあります。なんかすごく勝算があってやり始めたというよりかは、流れに身を任せて やってみたっていう感じですか、その辺は。
その6A の実験の時に、どの辺でこれは面白い論文になるという、気持ちが持てたんですかね。
そうですね。やっぱ生化学出身なので、なんでこの mRNA 選択性が生まれてんのかっていうのは、まあ、ずっと知りたかったわけですよね。まあ、単純に考えたらうまく説明できないんですけど、なんかちょっと過去の論文を調べてって、なんか4、この 6A かけると、4A と RNA に、EI4A と RNA に結合するタンパク質なんですけど、その RNA との結合を強めるらしいぞっていう報告があって、じゃあ細胞の中で 4A と RNA のついている度合いをシーケンスで調べてみようと思って、RNA プルダウンシーケンスをしたんですよね。そのデータとリボソンプロファイルのデータを付け合わせたら、すごい綺麗な逆相関が見えたんです。OA がついてれば阻害するっていうその選択性の一端が垣間見えたので、なんかこれは突破できそうって思ったのが、まあ、大きなところだったと思います。僕はなんかデータ見せて、これは too good to be だってニックに言ったんですけど、
このデータ結構そのフィギュアの方でも最初の方に出られたりすごい綺麗だなと思ったんですけど、どういうタイミングでそれがその結果ってのを得られる。
それはバークリーに移って最初の実験ぐらいだったので、2013年に移動したか、2014の最初ぐらいかな。だから、なんだか2014年中だったと思います。まあ、比較的早めに出てたんですけど、まあ、実は、まあ、なんかその辺が出た前後ぐらいから、コンピートしてることに気づいて、実は2014年の中で、別のグループ、ハンス・グイド・ヴェンデルっていう人たちが、このロックへとほぼ同じ化合物、シルベストロールっていうんですけど、まあ、それをかけるとがんが死ぬっていう論文と、まあ、その時に 4A 標的にするってことは分かってたけど、マイクラミューティアに G クワドルプレックスっていう、まあ、G の4量体形成をする RNA がその選択肢を決めてるっていう論文がサイエンスに出たんですけど、それがなんか出るってことに、ちょっと姉ちゃん出た。姉ちゃん出たんだけど、出るってことに気がついて、やばいやばいやばいってなって いや、僕らもと一回投稿してみようかってなったっていうのが、その時の背景だと思いますね。で、一回僕らはサイエンスに投稿したんだけど、レビューアーに回ったけど、なんかあんまりポジティブじゃなくて、リジェクトになって、で、そこから、這い上がったっていう感じだと思います。
自分今、ポスドク2年目に入ったところなんですけど、そんな目ぼしいデータはなくて、ちょっと、頑張らなければならないと思いました。
いや、これはかなり運の要素がでかいので、なんとも
いやー。
その難しいんですけど、僕は結構、なんていうか、留学するときに、 温かくかつ厳しい言葉を諸先輩方からいただいていて、例えば、まあ、北大にいる中川さんとか、多分本人はもう打ってないけど、留学する直前に、もし君、日本に帰ってきて独立したかったら、まあ、理論も書かなきゃいけないよね。理論も書くためには、もう初年度行ったぐらいでいいデータ出さないと間に合わないからって 言われて、ああ、頑張りますって、で、渡米したのはよく覚えてる。本人は絶対覚えてないと思うけど、今、葉っぱかけられたっていうのもあるかもしれないですね。
いや。
まあ、フェローシップがあったから、まあ、お尻が決まってるといえば、ある程度決まってるので、まあ、一日一日を無駄にしないっていう気構えなのかもしれない。
いや、けど、それででもその短い時間で、その、リモさんプロファイリングを使った発見から、その、RNA バインド N-seq や、その、結合配列を調べるシーケンスなどなんかいっぱいされてて、いや、
まあ、それは多分、ニックのラボでシーケンスが割と、なんていうか、手短にあったので、のが一つと、あと、RNA バインディングシークっていう、その、インビトロの実験でランダマイズした RNA とリコンビナントを混ぜて結合して、配列だけ取ってシーケンスするっていう、まあ、まさに生化学とシーケンス合わせ技みたいなやつだったんですけど、まあ、自分のバックグラウンドは生化学なので、そこはむしろ、これはもう自分のフィールドだと思って、できた。いうのは良かったところだと思います。
なるほ
あ、ち
ど。
ょうど RNA バインディングシークが論文オープンになってすぐにやったので、そういうタイミングも良かったんだと思いますね。なんかこれ、論文でとも簡単にやってるように見えますけど、さっき言ったリボソームプロファイリングと RNA プルダウンシークの相関が見えた後、すごく長く悶々としてるんですよね、実は。なんか RNA と 4A の結合が標的を決めるってことは分かったんだけど、じゃあどういう配列を 4A が好きになるのかっていうのは全然分かんなくて、まあ、ただレポーターで翻訳をより落ちやすい 5' UTR とか見つかってたから、まあ、そこにむちゃくちゃ底辺入れたりやってみたけど、100個とは言わないけど、かなりレポーター作ってやったけど、なんかうまくいくのが取れないっていうのはずっと続いて、うーんと思ってたんですよね。まあ、ちょうどバインディングシーク出てきたので、なんかやってみようっていう気になったっていうのは、まあ、その時の流れで、まあ、それがなかったら逆にたどり着いてないので、そういう意味では、まあ、すごく運が良かった感じだと思
ロカグレートは結局なんでガンに効くかっていうのは今はもう分かっているんですか？
そこはいくつか議論があって、いくつか多分可能性があると思うんです。一つは、さっき言ったハンス・ウィド・ヴェンデルという人たちのグループが言ってるのは、トゥーモリジェニックなメッセンジャー RNA がたまたまロカグレートにすごい効きやすい配列を持っていて、たまたま効くのが一つ。だからトゥーモリジェニックのメッセンジャー RNA の翻訳が落ちやすいので、ガンが殺せるっていうのが一つの説明。で、もう一つの説明、僕らが提唱しているのは、ドミナントネガティブ説で、実はこのロック阻害剤ってなんか単純に言うんですけど、実は阻害剤というか、モジュレーターに近くて、ロスオブファンクションじゃなくて、EI4A のゲインオブファンクションにするんですよね。一般的にそのロスオブファンクションの場合は、もう EI4A がなくなったような状況を生み出すのが一般的な阻害剤じゃないですか。じゃなくて、ロカグレート 6A の場合は、特定の RNA 配列に 4A をくっついたままの状態にしちゃうっていう、まあ、通常の機能じゃない機能を与えるっていうので、ゲインオブファンクションなわけです。で、これをやってて気がついたのは、ドミナントネガティブに効くっていうことなんですよね。例えば、4A がいっぱいあればあるほど、より翻訳抑制しちゃいやすくなるっていうシチュエーションになるわけです。まあ、普通の阻害剤だったら拮抗するので、阻害剤効きにくくなるだけなんですけど、むしろ翻訳の抑制が強くなるってことに気がついて、何年か前に僕らが論文に出したのは、その標的の 4A、DX3 って別のデッドボックスヘリケースの標的にすることが分かったんですけど、まあ、そいつらが結構がん細胞によってはオーバーエクスプレスしてるときがあって、まあ、というのはそのがん細胞って増殖するために翻訳いっぱいしなきゃいけないので、翻訳因子をまあオーバーエクスプレスしてるものがまあ選ばれるっていうことがあるんですけど、まあ、そういうがん細胞ほどロックが効きやすかったので、なんか 4A がいっぱい出てる細胞が効きやすい。だからそういうの状況にあるがん細胞が死にやすいっていうのがもう一つの、まあ、説明です。
なるほど。もし2人、変われだったら、独立編に移らせていただこうかと思います。 独立編なんですけども、最初、その理研で独立される、されたいきさつをお聞きしたくて、海外じゃなくて、なぜ日本にされたとか、まあ、その中でもなぜ理研にされたかとかっては、どのように決められたんですか？
多分これを言うと皆さんに石投げられると思うんですけど、僕、ジョブハント1回しか出してないんですよ。
おお。
で、それがたまたま理研だったので、それになったっていう、なんかすごくつまらない話で、僕もともと理研の准主任っていうシステムで独立してるんですけれども、僕の1年前に独立した左官優さんっていう人がいて、左官さんは僕と同じ時期にポスドクをしていて、まあ、日本人ポスドク仲間でよく昼飯食ったり、集まって喋ってたりしたんですけど、まあ、左官さんが決まったっていうので、みんなでまあお昼食べに行って、で、左官さん多分あんまりそんなにリアリティ持って言ったわけじゃないけど、まあ、岩崎さんももしあれだったら出してみたらいいよって言ったんですよ。で、僕は、なんかシリアスに受け取って、じゃあ出してみるわって言って、出したっていうのがいきさつ。だからまあ2年連続でバークリーから人、理研を取っちゃったっていうことになるんですけど、まあ多分そこまでは考えてないと思うんですけど、サカンさんが勧めてくれたから受けるチャンスがあったっていうので、だからそういう意味ではサカンさんに頭が上がらないっていう感じであります。
なるほど。
で、アメリカももちろん考えたんですけど、理研の出してみて、ただニックのラボのロッカーグレード、ロック A の論文がまだリビジョン最中なので、まあ、そっちにも気を振らなきゃいけなくて、まあ、とりあえず1回出して、あとはリビジョンやってるっていう状況だったので、なかなかこうアメリカの他のポストに出す時間的余裕が当時はなかったっていう感
一発で決められるのはすごいです
じですね。だからそういう意味では、あんまりその参考にならないというか
なるほど。
ただまあ、なんていうか、プレゼンテーションの練習はかなり入念にやったというか、多分1ヶ月、2ヶ月ぐらいピペットは握ってないと思います、その前後。ヒアリングなったって連絡来てから、もうずっとプレゼンテーションの練習して、準備しては、なんか人に聞いてもらって、ダメ出し受けて直すとか、なんかしまいには義理のお父さん、奥さんのお父さんとかにも聞いてもらって 話が通じるかを、実は義理のお父さん、茨城大で工学部の教授やって、いらっしゃる先生なので、まあ、サイエンス分かる人なんですけど、まあ、生物学の人ではないので、非専門家に聞いてもらって、分かるかっていうちょっと意見をもらったりとかしました。
じゃ、学会発表とかとは違って、その広いオーディエンスに受けるような感じに作るみたいな感じで作られたっていう。
そうですね、まあ、一般的に、まあ、今、その自分のラボの人々の、ジョブハントのプレゼンテーションとか、準備、サポートしてますけど、あるいは研究仲間の人たちのジョブハントのプレゼンの練習付き合ったりしますけど、大体まず失敗するのは学会プレゼンをすることです。まあ、プロポーザルも同じです。グラントの、なんていうか、ジョブハントのアプリケーションとか、ジョブハントのトークになっていないっていうのがある失敗で、大体120%の人最初の準備したスライドはダメです。自分もそうだったけど。そこが最初からできてる人は多分ほぼいないと思います。まあ、なんか、自分がやってきたことを淡々と喋っちゃうとか、なんていうか、ビッグピクチャーが提示されていないとか、まあ、そういうところですかね。まあ、そういうところに気づくのにまあ時間がかかったり、気づいてもうまく表現できなかったり、なんかその辺をたくさん練習しましたね。
じゃあ、岩崎さんがどこかそのプレゼンされる時はどういうピクチャーを押していか
そう
れ
で
たん
す
でしょ
ね。
うか？
僕のその準主任の特殊性もあるんですけど、基本的に生物、物理、化学、工学、全部同じコミッティで見るんですよね。だから生物系の、まあ、レビューアーの人は生物系の人を押してくれるんですけど、多分他の物理とか化学とか工学の人も、まあ、ちょっとよくわかんなかったけど、いいんじゃないって押してくれるようなプレゼンテーションをしなきゃいけないっていう、すごく難しさありました。なので、まあ、考えた挙句、いろんな人に意見を聞いた挙句、まあ、一番多分いいのは、別に生物系の人に対しても同じだと思いますけど、まあ、例えをうまく使うということだと思います。その分かりやすい何かで抽象化して身近なもので例えて説明するっていうのは多分一番効果的な戦略だったのかなと思います。
翻訳を何かにこう例えてプレゼンされる。
そうですね、その時は僕は翻訳っていうことも実は言わず、RNA の
ええ。
複製とかそういう、そもそも RNA とはっていう説明からしないといけなくて、なんでこれが大事なのかとか、そういうのを説明するのに、ウォーリーを咲かせっていう 知ってますかね、
絵本。
子供の本があって、そのすごく込み入った絵の中から特定の人物のウォーリーを探すっていうのがあるじゃないですか。今までの生物学的な手法だと、まあ、この絵の中から一人一人こう確認してたような実験したけど、1回の実験で全部調べて、ウォーリー見つけられたらすごいいいよね、それが次世代シーケンスで達成できますみたいなプレゼンテーションをしたと記憶しています。
なるほど。
なんかその、あんまり翻訳ってところすら 説明しないというか けど、その研究のエッセンスを他の分野の人にも伝えつつ、かつ生物系の人にも退屈させないとか、そういうところが、なんか、うまいバランスを取るのはすごい苦労したような気がします。
その独立されるときは、その心の中では具体的にはなんかどういったことをやろうかなっていうアイディアだったんでしょうか。その。
そうですね、最初の、そのジョブハントの時に提案したのは、まあ、例えばバインディングシークっていうのは割と僕自分の性格と次世代シーケンサーを合わせた技なので、まあ、自分と両方の強みを生かしているアピールポイントとしては、まあ、いい題材かなと思っていて、まあ、技術のいいのは、まあ、基質特異性、まあ、RNA の特異性みたいなのを、まあ、まんべんなく調べられる、バイアスなく調べられるというところがいいところなわけですよね。で、EF4A っていうその非常に汎用で、もともと選択性がないように思われてたものにも、まあ、ある条件ではあったみたいなことなので、実は僕らがこれまで認識していない隠れたヒルンスペシフィシティみたいなのが他にもいっぱいあるだろうって、それを見つけに行きますっていう提案をしました。だから、例えば最初のイニシエーションファクターいっぱいありますし、あるいは最初の植物の時は、デキャッピングエンザイムっていう、まあ、ピーボディをキャップ外す構造でできてますけど、まあ、そいつの特異性も調べられるとか、なんかそういう、まあ、RNA を認識するようなものの隠れた特異性を解き明かしますみたいな提案をその時はしました。まあ、そんなに遠からずのことを今もやってるんですけど、やってるプロジェクトもあるんですけど、どうです
ピッチノ
か？
さんの EIF
うん。
パラログとかはそういう感じです
そ
か
れ
ね。
に近いですね。はい。
じゃあ最初は結構何と言いますか、メソッドとかその
うん。
重力とかそんな感じではなくて、まあ、そ
そう、
の
そん
ス
な
ペ
感
シ
じじ
フィ
ゃ
シ
な
テ
く
ィを見
て、
るみたいな。
そう、そんな感じの提案をざっくりとしてたっていう感じです。そんなになんか具体的なアイディアまで多くはなくて、あったのは、七野君がやってるパラログの話、EI4A のパラログの話とか、アグライアっていうロック A を生産する植物がいるんですけど、それの話とかぐらいはその当時あったのかな。いくつかプロジェクト進行中、あるいはやりたいと思ってるのはあったけど、まあ、そこまで今みたいに抱えてるほどネタがあったわけではないですね。
ここからどのようにこういろんな方向に広げ、まあ、ちょっといっぱいありすぎてなんと言いますか、絞りづらいですけども。
いや、僕もなんか、お前何やってる人なのって学会で初対面の人に言われるんですけど、答えに窮することが多くて、まあ、リボソームプロファイリングやってる人ですとか言って、お茶を濁すんですけど、なんか、独立した時って、もうなんかね、ランナーズハイみたいな、なんかちょっと言い方おかしいかな。なんかこう、ハイな気分にすごいなったんですよね。今までこう、何かやりたいっていうプロジェクトがあっても、一応ボスにお伺いを立ててやっていいって聞くじゃないですか。それやんなくていいんですよ。だから自分のやりたいことを好きなだけやっていいっていう、もう何でもできるじゃんっていう気持ちになったわけ。僕がやりたいと思ってることがあったとしても、実際にやってくれる学生さんとかポスドクがいやいややってるってなると、僕すごい辛い気持ちになるし、それは嫌だな。で、今日なんかお願いするのは嫌だな。むしろそういう人たちが自分からやってくれるようなプロジェクトをやってもらうのがやっぱいいなと思う。で、まあ、自分がやりたいリストみたいないつも持ってるんですけど、まあ、そこから選んでもらうか、皆さんがやりたいと思うプロジェクトがあって、僕も面白いと思うのがあれば、そうやってもらうっていうスタンスにしてます。で、さっきちょっと話に出た重力っていうのはまさにそういうやつで、まあ、初期にいてくれた学生の木村君っていう、まあ、元々泊研で修士取った人なんですけど、うちに移籍してくれて、で、彼となんかのミーティングの帰りに電車でなんか喋ってて、なんか最近読んだ面白い漫画の話をしてて、宇宙兄弟読んだって話をしてて、ああ、なんかそれ面白かったよねみたいな話して、まあ、宇宙面白いじゃんみたいな話をした次の日ぐらいに、なんか RNA 学会の E メールで、JAXA が研究プロジェクト公募しますみたいな、そういうのが来たんですよ。まあ、JAXA ってその国際宇宙ステーションで、 やる実験を公募してるんですね、毎年。ちょっと今はもう知ってないかもしれない。ですけども、その当時はあって、これ来たけど出してみる？って2人で喋って、まあ1日2日ぐらいでバーって書いて出したら採用してくれたっていうのが、まあ元々のいきさつで、やっぱなんか西海岸の その時はまだ余韻が残ってて ちょっと人と違うクレイジーなことやらんと面白くないなとか、人と差が出せないなって思ったんだと思います。だからまあ、絶対重力は誰もやってないから競争もしないしやってみよう。そういうノリです。だからすごくその短絡的ない
や、けど、じ
や
ゃあ、
つですね。
学会の帰りに宇宙兄弟の話をしたところからプロジェクトになり、
そうで
ISS に飛ぶという。
す。よくやるなと思うけど、でも ISS の実験は結構大変で、重力がないとやっぱりピペッティングできないんですよね。だから、液交換は基本的にかなり難しいんですよ。でも、チューブに
おお、
液入れるっていうのはできないので、
なるほど。
なんか僕
確
ら
かに。
が実験室でこう実験したらいいじゃないですかっていう実験は大概できないんです。まあ一応 JAXA が開発しているその培養装置とかあるんですけど、できるだけそれを使って何とかしてくださいってなるわけです。でもなんか新しい機械を作ろうとすると、まあ、すごく時間がかかる。機械を作ってその安全性を確認して 宇宙に飛ばせる重さにするとか、なんか1キロ飛ばすのに5000万かかると言われたんですよね。だから ちょっと軽い方がいいし、まあ、出来合いのものを使えた方がいい。とか、なんかその、いつロケットが飛べるか分かんないこともあるので、なるべく長く保存できる方法を探してくださいと。実験したと何ヶ月持ちますかとか、そういうなんか非常につまらない実験を、フィジビリテストっていう形で2年ぐらい、ごじょごじょごじょごじょやって、ようやく飛んだっていう感じ。
ISS ではその宇宙飛行士の方が実験してくれるっていう
そう
感
で
じに
す
なるん
ね。
ですよね。
僕らの時は野口さんが最後のフライト、多分野口さんの当時のツイッターかなんかに、今日ライブオシー行くの実験しますっていうコメント。ライブオシー行く、なんか ISS かスペースとかいう、多分僕らのやつが、JAXA にも NASA にもクレジットが載ってるはず。
単純な興味なんですけど、そういうのテレビ電話とかでディスカッションとかするんですか？
野口さんとは喋る機会はなかったんですけど、実験してるのは、筑波の宇宙センターの、なんかミッションコントロール室みたいなところに行って、あ、今実験してますっていうのがすごかった。実験によってはその宇宙飛行士の人に指示出さなきゃいけないものもあるらしくて、そういう時は、そっか指示出すんですけど、宇宙飛行士と交信できる人は限られていて、決まった人としか交信できないので、まあ、多分間違った情報がいろいろ錯綜したら、非常に危険だからだと思いますけど、僕らが、例えば研究者はこれやってくださいって言っても、それを一回オペレーターの人が伝言ゲームするっていう 形になっ
ああ、
て、
なるほど。
はい。
なるほど。いろんな制約のある中での実験なんです
そうですね。多分 JAXA はそういうプロジェクトを求めているので、皆さんもしあれば、ぜひ 応募してみてください。
岩崎さんのラボの結果は、重力でミトコンの翻訳が変わるっていうものだったと思うんですけど、実際宇宙飛行士の方とかは、なんかミトコン関連でディベクトがなんか出ちゃうとか、そういうことあったりするんですか？
実は2020年の NASA がやってる、コホート研究があって、で、宇宙飛行士の血液サンプルとか、フライトサンプル、めちゃくちゃ実験してると思うんですけど、まあ、それをマルチオミクス解析したっていう論文がセルに出ていて、その最終的な結論は、宇宙空間だとミトコンドリアダメージが起きるっていうのが最終的な結論なんです。で、僕らのデータともまあよく合っていて、まあ、そういったダメージがもしかすると、そのミトコンドリア翻訳の減少っていうのが一番、まあ、結構アキュートに起きるので、それが最初に起きて、そういうストレスが起きてんじゃないかなっていうのが予想
なるほど。将来、なんか月だとか火星だとか行くときには、
です。そう。
ちょっと気にしないといけないかもしれない。
気にしないといけないですし、なんかそういうミトコンドリア翻訳をの阻害が起きないような薬とかができると、まあ、もうちょっと宇宙滞在が楽になるのかなって思ったりところでありますね。
ちょっと重力以外のことなんですけども。
なんだっけ、重力のこと以外の話。
あ、
僕ら
そうです。メソッド系も結構いっぱい出されてて、そのダイソムプロファイリングとか、少数細胞プロファイリング、あと最近のクリスパー、
デルタ
デルタ とか、いっぱい出されてて、こ
はい、
のメソッド系はどのように、なんて言いますか、こういう方法を作りたいみたいなの。
そうですね、いくつか必要に駆られてがあって、まあ、共同研究で、まあ、こんなことにいろんな人からお声掛けいただいて、まあ、リボソンプロファイリング、 研究やってんですけど、
うん。
まあ、一筋縄じゃいかないサンプルをやりたいっていう、まあ、時
う
があるんですよ。で、僕らもなんかできないとすごい悔しいので なんか、まあ、どうにかして問題克服してできるようにならないかなっていうのを、まあ、常々思ってて、まあ、それが最終的に、まあ、メソッドになってきてるっていうのが、まあ、現状ですかね。
なんか少数細胞ライボソームプロファイリングは、まあ、なんとな
はい。
くイメージできるんですけども、その大ソームプロファイリングとかクリスパーデルタも同じような感じで、共同研究的な
そうです。
感
そっ
じ。
ちはちょっと違いますかね。まあ、ダイソンプロファイリングは、まあ、なんていうか、RQC、リボソームアソシエイティ
うん。
ドコントロールっていう、まあ、分野が今すごく華々しく研究されていて、まあ、リボソームがどこから一時停止して、次にやってくるリボソームがリボソームとぶつかると、それがシグナルになって、反応が起きるっていうのが分かってきたことなので、まあ、そのダイソーも見に行くっていうのは、割と比較的、まあ、分野のニーズに合っているところで、まあ、やってきたっていうところがあります。クリスパデルタは、比較的なんていうか、そっちも流行りに乗ってるって言ったら同じなんですけど、まあ、Cas13 って、まあ、RNA を認識、ガイドに RNA 認識できる、まあ、アゴの音みたいな Cas が出てきたので、まあ、なんかこれ使って、でできないかなみたいな、発想から始まってるっていうところがありますね。そうですね。まあなんか道具立てを自分たちで作るっていうのは、まあなんていうか、その後のお得なところもあって、それじゃないと見れない生命現象みたいなのが、常になんていうか、開発者の特権というか、のがついてもあるので、まあそういうところを、まあ誰も見てない景色を見たいというか、まあ、そういうところを狙ってやってるっていうのが一つかなと思います。まあ、技術を作る、プラスその先の応用をちょっと見越しながら、やってるっていうところが多いですね。はい。
ちなみに教えていただける範囲で、クリスパデルタとかどういう翻訳抑制でしか見れない現象というと、どういうあたりを狙われてるんです
まあ、
かね。
例えばですけど、まあ、今、ノンコーディング RNA が分野として、まあ、メジャーになってきてると思うんですけど、まあ、ノンコーディングと思われてたけど、実は中にペプチドがコードされてるとかっていう話もまあ出てきてるわけですよね。じゃあ、RNA が機能があるのか、タンパク機能があるのか、いつもこう議論になるわけで、それをもうちょっと俯瞰的に見ると、実はメッセンジャーでも同じで、もしかしたら mRNA の中にも、タンパク質を出すっていう機能というか、RNA として機能があるものもあるかもしれないなっていうふうにこう、疑わしくなってくるわけですよ、逆に。だから、
ああ、なるほど。
RNA を壊さないで、出てくるタンパク質だけを壊す。まあ、出さない。あるいは、RNA を普通に分解するような方法でノックダウンすると。まあ、そういうのを両方組み合わせると、実は、この RNA は RNA として機能がありますとか、この RNA はタンパク質を出す方に機能がありますとか、そういうことが、まあ、どんどん見分けられるようなんじゃないかなって、ちょっと期待を込めて、そういう系を作ってたりしますね。
翻訳されるノンコーディング RNA の逆というか、
はい。それも、
え。
まあ、それもできるし、逆もできるって感じなんです
なる
けど。
ほど。なるほど。あ、それは面白いですね。
なので、まあ、次はスクリーニングかけるとかが多分次の一点になるかなと思います。まあ、まあ、ちょっとこのクリスパデルタまだ技術的にイマチュアなところがあるので、もう少しそこも詰めたいと思いますけど、ですかね。あとは、さっきの微小化のところは言っていいかわかんないけど、学会では喋ってるからまあ言っちゃうけど、微小化プラスで、実はハイスループット化っていうのもできていて、リボソームプロファイリングを96ケツプレートで一気に100サンプル、200サンプルやっちゃうっていう技術ができてるんです。それは微小化ができるので、まあ、1ウェルずつにまあ少ない量でできるし、多検体化するようなまあ条件検討してできてるので、一個一個ちまちまやるっていうのをからちょっと脱却して
なるほど。
ハイスループットの解析のハイスループット版をやってるっていうところが、まあ、次の一点になりますかね。リボソームに結合しているタンパク質200個ぐらいノックダウンしてライボスイークして比べるとか、なんかそういう力技をできるようになったり
確か
します。
に。今、リモソンプロファイリングで、その検体同時にやるのは結構つらい
そうですね、そこは
の
一応
で。
今穴なので、まあいいかなと思ってやってたりします。
ちょっともうかなり被ってるんですけど、これからの方向性というのもトピックリストでお聞きしようと思ってたんですけども、
そうです
まあ、
ね。
今おっしゃられたような開発したメソッドを使ってバイオロジーに迫るか、重力とかでもさらにやられる感じなんでしょうか。
何やるかは、ちょっと僕もよく分かっ ってないというか、どういうのをみんなが、ラボのみんなが面白いと思ってくれるのかとか、なんか提案してくれるものがあれば、ぜひっていうところがあって、まあ、メソッド系は粛々といろいろ作ってるので、まあ、その応用範囲が多分どんどん広がってくるから、またいろんなことできると思うんです。多分メソッドができてくると、このメソッドこういうバイオロジーに応用したいっていうメソッド研究も来るので、まあ、そこが多分自分たちの幅を広げてくれるところなのかなというふうに思っています。とは、その重力のところできっかけになりましたけど、ミトコンドリアの中の翻訳って、実は結構細胞質の翻訳ほどよく分かっていないんですよ。そのメカニズムという意味合いでも制御という意味合いでも。だから結構やりがいがあるなと思ってて、その辺を今力入れてるんだと思う、力入れてると思います。あとは、まあ、こんなだけリボソームプロファイリングやってるとですね、みんな飽きてきて、なんていうか、もう違うことやりたいなというか、てかそもそもリボソームプロファイリング自分たちが作ったわけでもないし、これであと10年も20年も飯が食えるとは思っていないので、まあ、やり続けますけど、必要がある範囲で。だけど、まあ、それだけとは思っていないので、まあ、ちょっと別のシーケンスの方法を開発しているっていうところがあります。まあ、そもそも技術改変という開発を中心にやってるところが多いんですけど、それは一つ。あとは、ぜひいろんな人にラボに来てほしくて、僕がバックグラウンド、僕が持ってるバックグラウンドじゃないバックグラウンドの人にぜひ来てほしくて、まあ、実際そういう人が集まってきてくれてるんですけど、なんていうか、僕ができることをできる人来てもらっても、まあ、なんていうか、ラボが幅が広がらないというか、いうところもあって、まあ、自分と違うバックグラウンドの人にぜひ来てもらうというか、多分今来てる人は植物とかシアノバクテリアの人も来てるし、細菌感染の人も補足できてるし、正直やってる生物種も人によって違うし、酵母やってる人もいるし、大腸菌やってる人もいるし、まんまりやってる人もいるし、なんか割とこう雑多なのがいいのかなと思ってて、まあ、ただ技術的なリボソームプロファイリングとかシーケンスとか、まあ、性格みたいなところは共通してるので、シェアできるというのがまあ割と僕は気に入っている状況ですね。
ありがとうございます。ラボの宣伝までは
い。
含めさせ
はい。ですので、まあ、ぜひ気軽に、お声掛けいただければと思います。まあ、共同研究っていう意味合いもそうですし、ポスドクとか学生さんとか、まあ、理研なんでちょっと気構えるところがあるかもしれないんですけど、まあ、そういうの気にせずに気軽に E メールなり、なんなり、連絡取ってもらえると 非常にありがたいです。
ありがとうございます。
質問いいですか？
はい、どうぞ。
その割と自分はエピジェネティクスを扱ってて、どっちかっていうと転写制御ってところにその焦点を当てて研究してるんですけど、
はい。
そちらではなくて、その翻訳制御っていう方に感じる魅力って何かお願いします。
まあ、セントラルドグマというか遺伝子発現という意味合いにおいては、まあ、転写も翻訳も多分、両方大事だと思うんですよね。魅力を感じるというのは、自分でもよくわからないんですけど、でもどっちかっていうと、まあ、世の中的には、RNA があれば翻訳するじゃんって思ってる人が多いですよね。基本的には。で、例えば、論文とか、日本語でジーンエクスプレッションって言うと基本的に RNA の転写のことを言いますよね。だけどジーンエクスプレッションって本当はタンパク質ができるところを見なきゃいけないのに、なんか RNA を見るところで終わってるっていうのは、多分みんなの頭の中に RNA ができれば翻訳できするでしょっていう、こう暗黙の了解があるんですけど、まあ、そこをなんていうか逆に壊してるっていうところが 面白さであり魅力なのかなと思います。多分まあ前提を疑うというか、みんなが持ってることじゃないことを提案できるっていうところがまあ面白いのかなと思います。まあ、だんだんそれが一般化してくるとどんどん面白く逆になくなってくるかもしれないけど、そういうところかなと思いますね。
いや、もう2時間以上ということで、長
はい。
丁場。いや、本当にありがとうございました。ありが
はい。
とうございました。いや、ポマリ研のお話から、ニックラボ、まあ、論文だけでわからない背景が分かって、すごく勉強になりました。そして一番、あれだったのは、やっぱ1年目の終わりぐらいには、いいデータがないとちょっと大変だということで、まあ、もうちょっと頑張ろうというのが、一番思ったところです。頑張り
頑
ま
張って
す。
ください。はい。
そういうわけで、まあ、もし、岩崎先生のラボに興味ある方は、ぜひ、コンタクトを取ってみてくださいという感じでよろしいでしょうかね。
はい、ありがとうございます。
いや、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。